東京 FM 80 Point Love。
人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんなさまざまな生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムが、ザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
こんばんは、ピーター・バラカンです。先日テレビを見ていたら、子育てに関する話をいろいろな国の人たちがしていたんですね。まあ議論形式の番組だったんですが、ある女性は、子供は産みたいけれども結婚したい男がいないから精子バンクはもっともっと発達してほしいような発言をしていて、これに同意している他の出演者というか、番組の参加者もいたんですが、一人の女性は子供を産むのは女性の義務ではなく権利だと主張していたんですね。でその話を聞いていて、僕なんとなく不愉快に思いました。確かに子供を産む義務はありませんが、じゃあ子供を産むことは女性の権利かというと、これもちょっと疑問でね。でその人の権利はさておき、子供の権利はどうなのかなと。免れない事情があるときはあるんでしょう。例えばお父さんが亡くなったとかね。でもそういう場合以外は、お父さんとお母さんの両方に育てられる権利が子供にこそあるんじゃないかという、そんな気がしました。
ごめんなさい、放送では曲が流れたんですけど、著作権の関係でここではねお聞かせするわけにはいかないんです。とにかく放送を聞くようにしてくださいね。お願いします。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents.The Lifestyle Museum。
こんばんは、東京 FM 村田睦美です。今のバラカンさんのお話のこのバックでかかってた曲
は、ホレス・シルバーの曲、有名な曲なんですけどね、ええ、Song for My Father というものです。はい。
今日のバラカンさんのお話、この方に聞いたらまた新しい見解が見えてくるんじゃないでしょうか。出来損ないの男たちという著書もお持ちです。今日のライフスタイルゲスト、この方です。分子生物学者の福岡伸一さんです。狂牛病問題について論じた、もう牛を食べても安心か、生命とは何かという永遠の問題を問う、生物とも生物の間、そして元来男は女から生まれたという、出来損ないの男たちなどの書を世に送り出し、大きな話題となっています。そして今回、動的平衡という、これも本当に興味深い本について、今日は伺っていきましょう。
福岡さん、もう一度この番組にようこそ。
どうも、
ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。男は所詮、染色体を運ぶためにあったものっていうのが福岡さんの本にあったもんですからね、テレビ番組を見ながらなんとなくそれを思い出していたんですが、どう思いますか。
とはいえですね、遺伝子というものがあって、それがですね、こうあまりにも擬人化されて語られすぎてると私は思うんですよね。で、例えばセルフィッシュジーンという考え方があって、私たち生物は遺伝子の乗り物に過ぎなくて、遺伝子は自分を複製するためにどんどん生物を乗り捨てて進化していくというふうに考えると、私たちは子供を作るのが遺伝子を複製するための、義務であるように感じていますけれども、実は遺伝子を端から端まで読み尽くした絵もどこにもそういう命令は書いてないわけですね。つまり私たちはある意味で、自由であるわけです。だから子供を作る人もいれば作らない人もいる、それは自由なんで、私は権利とか義務とかいうことと別に考えたらいいんじゃないかなと。もうちょっと皆さんリラックスしましょうという、
確かにそんな気もします。
今日はですね、いろんなお話を伺っていきたいんですが、最近話題になっているインフルエンザの話とかね、その分子生物学から見てどうなのか、今日は分子生物学者の第一人者、福岡伸一さんと一緒にお送りしていきます。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents.The Lifestyle Museum。
今日のライフスタイルゲストは分子生物学者の福岡伸一さんをお迎えしています。
さっき村田さんが言ったようにね、そのインフルエンザのことがすごく最近気になっていて、いろんな国の友達がいるんですけど、誰に聞いても他の国では全然騒いでないんですね。で、誰もマスクもしていないし、よっぽどもう日本だけが大騒ぎしているような状況のようなんですけれど、これは日本だけが間違っているのか、それともやっぱりこういうふうに騒ぐべきなのか、よくわからない。で、せっかく福岡さんがいらっしゃってるからね、ご意見をちょっと聞かせていただきたいと思って、うん、
そうですね、これはいろんな見方ができると思います。ただ考えなければいけないのは、インフルエンザという病気の原因がインフルエンザウイルスだっていうことになってますけれども、それが唯一の原因かっていうとそうでもないんですよね。これはどういうことかっていうと、確かにインフルエンザに感染することが病気の、必要条件ですけれども、全然全く発症しない人もいるわけです。で、いろいろな公衆衛生の状態とか、そういったファクターも病気を悪化させるかどうかっていうことに、関わってます。そして、そもそもインフルエンザがどこからどういうふうにして新しく新型になって現れたかっていうことを考えてみますと、それは人間が非常にたくさんの豚や鳥を集約的に飼って、あたかもですね、インフルエンザウイルスにとって進化の実験場を与えているような、そういう営みがインフルエンザの、こう変わり方を加速しているわけですよね。そして人間が地球上絶え間なく移動するっていう、この現代社会の在り方もまたインフルエンザの発症あるいは伝達っていうことに手を貸しているわけです。だからインフルエンザをどう考えるかっていうときに、そういう、ある種の生態学的な視点っていうのが大事になってくるんじゃないかなと思うんですね。
じゃあ我々っていうか人間が招いた状態だっていう、
そうですね、
ことがまず言えるってことですね。ある意味で、
人災とも呼べることなんですよね、だからそれを引き受けていかなきゃいけないわけだし、その場合もちろん大騒ぎすることはいけないわけですけれども、瞬く間に広がってたくさんの死者が出る可能性もあるわけです。だからそれをどういうふうに対応していくかっていうのはやっぱりきちんと考えておく必要があるわけですね。今回その水際作戦みたいにこう展開されましたけれども、そういったあり方もある種の意味はあったとは思いますけれども、むしろ発症した後のケアをどうするかっていうことに人的な資産というのを振り向けるべきだという、そういう意味では、今回の問題っていうのは私たちの社会全体を免疫してくれたと思うんですね。
今回のは最初は豚インフルエンザと言っていたんですが、今は新型と言ってますね、なんか厳密に言うと豚インフルエンザと鳥インフルエンザとこれまで人間がかかっていたようなインフルエンザの要素が全部混じってるらしいんですけれど、ウイルスがこういうふうに変異するっていうのは、自然のことかと思うんですけれど、その仕組みって簡単に説明することはできますか？
できます。それはインフルエンザというのは必ずその宿主がいるわけですよね。ホストがいて、そこでないと増殖できないわけです。それからウイルスっていうのはものすごい速度で、自分をコピーしてるわけですよね。で、コピーするときにコピーのミスとか違う紙が混じってきたりとか、そういうことがたくさん起こるわけです。で、ある、人、鳥、豚、それは何かわからないんですけれども、そこに一つのインフルエンザのウイルスのタイプがいたときに別のインフルエンザがそこにやってきて、で、細胞の中で2つのコピーが同時に起きたときにシャッフリングが起こってしまうわけですね。そのことによって新しいものができたり混ざったものができたりしてしまうわけです。だからそれも人間がこうあまりにも集密的に、家畜を飼ったり、いろんな人が同じところにいたり都市生活をしたりするっていうことが、その背景にあるわけですよね。
ということは、その要するに、養鶏とか養豚とかそういった商売というのかな、のあり方も考え直さなければならないっていう、そういうことも含まれてるんですね。
そうなんですね。それはその営み自体が悪いんじゃなくて、ただその形態が昔はいろんな人たちが小規模で、鶏や豚を飼ってたわけです、ところがその統計にこれは非常に明らかに出てるんですけれども、その農家の数は急激にこう減ってるんですよ、ところが一つのその単位が 飼ってるその豚の数っていうのものすごい勢いで増えてるわけですね、うんうん、つまり集約化が進んでるわけです、うんうんうん、それが例えばメキシコみたいな地域に別の国の資本が展開したりしてるわけですよね、そういったことがまあその遠因にあるというふうには言えると思うんですね、
うん、なるほど。
まあ、今おっしゃったウイルスの話なんかもこの、あの新しい本動的平衡の中に出てくるんですが、これは
そうなんですよね、
面白かったですね、
はい、この本もね、もう本当に興味の尽きない本でした、
この動的平衡の中からいろんな質問を私たちこの後もしていきたいと思います。福岡慎一さん、この後もお付き合いよろしくお願いいたします。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN
PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。 今日のライフスタイルゲスト、分子生物学者の福岡慎一さんです。
動的平衡という本が出たのは2月ぐらいでしたっけ。
はい、そうですね。
確か前回番組に来ていただいた時にね、これから出るっていうところだったんですが、もう随分前の2月ぐらいに読ませていただいてね、大変面白かったんですけど、まずこのタイトルね、英語で言うとダイナミックイクイリブリウムっていう、これもまたいい言葉なんですね、
うん、
イクイリブリウムというのは、まあ、バランスが取れてる状態、ダイナミックというのはもう力のあるもの、これはでも決まった慣用表現なんですか、科学の世界では。
いえ、必ずしもそうではなくて、まあ、私が見つけてきた言葉でもあるわけなんです。
ああ、そうなんですか。
で、基本的には私たちその生物学者というのは20世紀から21世紀にかけて生命現象というのをあまりにもこう機械論的にメカニスティックに考えすぎたと思うんですね、でそれに対するアンチテーゼとして、まあ、古くて新しい概念としてこの動的平衡っていうものに立って生命を見直した方がいいんじゃないかということなんです。で、動的平衡っていうのは絶え間なくこう揺らぎながら動きながらも全体としてバランスをとってる、そういう状態が生命現象であるっていうことなんですね。
要するに自然界で現状維持を測るために常にいろいろ動いてるってことですね。
そうですね。全体としてバランスを取るためには常に個々の要素が互いにこう他と連携を取りながらも押し合いへし合いしてるわけですよね。例えばこう花粉症ってありますよね、
はい、
で、花粉症にかかると、まあ、鼻水が出たりくしゃみが出たりするので、普通はお医者さんに行くと抗ヒスタミン剤っていうものを処方してくれます、
はい、
で抗ヒスタミン剤っていうのはヒスタミンっていうものの、偽物なんですよね、
うん、
でヒスタミンっていうのは何かっていうと細胞と細胞の間のまさに動的平衡を維持してくれる伝達物質というか情報物質で、A という細胞が花粉が来たっていうことを他の細胞に知らせるためにヒスタミンというのを出すわけです、うんうんうん、そうすると他の細胞が、レセプターというのを表面に持っててヒスタミンを受け取って花粉を洗い流すために鼻水が出たり涙が出たりくしゃみが出たりするわけです、
うんうんうん、
で抗ヒスタミン剤はそのヒスタミンに先回りしてレセプターに張り付いて、その回路を遮断するものなんですよね、だから抗ヒスタミン剤を飲むと花粉症の症状は一過性には軽減されるわけです、
うん、
でもし生命現象が機械であればその情報経路を遮断すればそれで OK なわけですけれども、生命というのは動的平衡なんでそれでは済まないんです。どういうことが起こるかっていうと、ある経路を遮断すると細胞はヒスタミンいくら出してもなかなか届かないわけですから、もっとたくさんヒスタミンを出すわけです。でこっちの受け取る細胞はいくらレセプターを出しても抗ヒスタミン剤がブロックしてくるんで、もっとたくさんレセプターを作り出しちゃうわけですね、つまり押したら押し返してくるわけです。そうすると抗ヒスタミン剤を飲めば飲むほど、実は私たちはより花粉症に対して過剰な過敏な体質になってしまうわけです。
でもね、西洋医学ではどの病気も全部薬で治そうとするものなんですね、基本的には。ということはそれは全て間違ってるというのはちょっと暴論かもしれませんけれど、
でも基本的にはそういうことで、あるその経路にピンポイントで介入するっていうのが、まあ、西洋医学のこう操作的なマニピュレーティブな、アプローチですよね、でそれはその場では効くんですよ、確かに非常に。でもそれはロングレンジで見ると逆のリベンジを、呼び起こしてしまう。だから動的平衡の観点に立つと、介入的な操作っていうのは結局は全体のまあ不幸につながってしまう、 生命というのはミクロなパーツから成り立ってる時計仕掛けだっていうことが主流になってきて、だからこそその部品を取り替えれば、あるいはピンポイントで介入すればその機械は直せるっていう考え方がどんどんどんどん肥大してきて、現在私たちはその考え方にすっかり浸ってるわけですよね。でもそれはやっぱり生命のありようっていうものをちゃんと見てないっていうか、ある一面でしか見てないんじゃないかなって思うんですね。
じゃあ今大変話題になっている臓器移植に関しても今のお話がかなり当てはまるんじゃないかと思うんですが、
はい、私は臓器移植に対しては慎重な立場にあるんですね、うん、っていうのは臓器っていうのは一見パーツモジュールに見えてどっか町工場で作られた心臓とか肝臓とかそういったものがこうはめ込まれてるものとして人間を理解してます。でも実はそうじゃなくて他の細胞と緊密に連携してるし、その中には血管も神経もいっぱい入り込んできて全体として動的平衡にあるわけですよね。だからある意味で、非常にこう無理の大きい治療法なんですよね。恩恵をもたらす場合もあると思いますけれども、それがその究極の治療法になるかどうかっていうことについては慎重に考えないといけないし、何百年か経った時から見るとですね、あれは非常に野蛮な行為だったっていうふうに思われてしまうかもしれないわけですね。
そうですよね。今こう法律を変えるとか変えないっていう時にね、需要と供給のようなニュアンスでね話す人が多くてね、いつもそれに違和感があるんですけどね。
もう一つはその人の死っていうものを法律がある時点でこう線引きするっていうこともですね、動的平衡の観点から見ると、まあ、非常に人為的なあり方なんですね。人がいつ死ぬかっていうのはなかなか見極めきれないものなんです。というのは動的平衡状態でこう揺れながら生命は維持されていて、それはある意味でその、自転車操業みたいに一生懸命こう、逃げてるわけですよね。でもやがてはその、エントロピー増大の法則というものに捕まって動的平衡状態が終わるのが、まあ、死なんですけれども、はい、それは私たちの、個体を作っている60兆個の細胞が全て動的平衡状態を終わる時が個体の本当の死なわけですね、でもそれは非常に連続的に起こっていくことなんです。で呼吸が止まり心臓が止まり瞳孔が散大する、まあ、これは古典的な死の三兆候という、はい、でそれをお医者さんが言うと普通は皆さん五輪中ですって言って、遺族が泣いて死を受容しているわけですけれども、細胞のレベルで見るとまだその段階でも体の細胞まだ生きていて、しばらくはその酸素や栄養の供給がなくても生きながらえて徐々に死んでいくわけですよね。でもそれをずっとずっと前倒しして脳が死ねばこれが人の死ですっていうふうに人工的に言ってるに過ぎないんですけれども、ここで脳が死んだというその地点をまたこう明確に見極めるっていうこともできないわけです。それは連続的なものですから。で今度は逆にこう人がいつ生まれるかっていうのもね今問題になってて、脳が死ぬならば脳ができる時が人の始まりだっていう考え方があるんですよ。
なるほど。
脳死じゃなくて脳が始まる方の脳死、で脳ができる時っていうのは実は受精後ずっとずっと後で25週とか6週とか7週目ぐらいなんです、その時にようやく脳が完成して脳波が生まれるんですよね。だからその時が人間の始まりで、脳が死ぬ時が人間の終わりだっていうふうに考えると、好都合だと思ってる人が実はたくさんいるわけですよ。なぜかっていうと、その時に脳ができるんであればそれ以前の段階は単なる細胞の塊だからいろいろなことに利用できる。
実験とか
再生医療とか細胞の操作とかにですね、そういうふうに考えてみると最先端医療っていうのは私たちに長寿、長生きをもたらしてくれてるんじゃなくて両側から私たちの命を縮めてくれてるわけですよね。これはある意味逆説的なことじゃないかなと思いますね。
分子生物学の視点から見るとなんか世界が違って見えてきましたが、今日のお客様分子生物学者の福岡伸一さんにお話しいただいています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。いよいよバーゲンシーズン本番です。ミッドタウンでは明日6月27日土曜日から7月12日日曜日まで恒例のミッドタウンセールを開催いたします。日頃のご愛顧に感謝を込めて憧れのブランドやショップがこの期間だけのスペシャルプライスで皆様をお待ちしています。ミッドタウンセールの参加店舗や対象商品に関する詳しい情報はオフィシャルウェブ東京ハイフンミッドタウン .com または東京ミッドタウンでキーワード検索してください。またゴールデンウィークのイベントオープンザパークでご好評いただいたパークヨガが7月12日までの期間限定で毎週末土曜日曜の朝9時半から11時で開催しています。ミッドタウンガーデンエリアの芝生を素足で感じながら大きな空の下で気軽に楽しんでいただけるヨガイベントです。ウィークエンドの朝、パークヨガで心と体をリラックスさせてから、ガレリアでミッドタウンセールでお買い物とブランチを楽しむ、そんな休日を楽しんでみてはいかがでしょう。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
ある一人の人物に焦点を当てた、聞くライフスタイルのミュージアム、The Lifestyle Museum。番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます。今日のゲスト福岡慎一さんのお話を改めてお好きな時間にどうぞ。東京 FM のトップページからザ・ライフスタイルミュージアムのホームページに入ってください。さあ、今日お話の中にも出てきました脳死、あの脳が始まると書いて脳死なんていうね、新しい考え方も教えていただいたんですが、そちらの内容が7月20日に発売になります世界は分けてもわからないという福岡さんの新しい本の中で詳しく出ていますので、そちらでもぜひ読んでいただきたいなと思います。
いや本当に今日、まあ、福岡さんの話を聞くといつもそうなんですけど、ふむふむと、うなずきな
深く二人でうなずいてしまっているという
考えてしまう、まあ、来週またたっぷり、聞きたいことがあると思います。来週またもう一度、福岡さんにおいでいただきます、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日のゲストは福岡慎一さんでした。お相手はピーター・バラカンと
東京 FM 村田睦美でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.